まして、経営を通じての PSP 理念の実践と題しまして、株式会社ニューポート代表取締役、宇佐美大輝先生にご講演を頂戴いたします。宇佐美先生の取り組みにつきましては、プログラムの完成指令をご覧くださいませ。宇佐美先生は昭和37年名古屋市生まれでいらっしゃいます。早稲田大学理工学部経営システム工学科ご卒業、マスカテーケースは第7期生でいらっしゃいます。米国メタネットに研修生として留学され、情報ネットワークによる組織変革の理論と実践を学ばれました。その後マスカリン産業の契約社員を経て、平成2年に株式会社ニューポートを設立されました。現在代表取締役でいらっしゃいます。中小企業診断士でいらっしゃいます。主な著書にパソコン通信はあなたの会組織を変革する、またシステムズアプローチによる改革の実践などがございます。また本日お手元の資料の中にですね、こちらグリーンのパンフレットとその中に深み込む形で西南時代の改革の病院という資料を先生からご用意いただいております。マッチャレンジの契約会でいらっしゃった時のお話ですとか、大変参考になる部分もございますので、またご参考いただければと思います。それでは宇佐美先生、どうもよろしくお願いいたします。
まず最初にですね、私の簡単な自己紹介、今どんな仕事をしているのかという話をしたいと思いますが、今お借りしたこの緑のテキストの、グラフ表紙を開いていただくとですね、私の、顔写真が大変ありまして、最大の危機を最高のチャンスに変える改革病院ということで、なんかあれですね、必殺病院とかそういうような、ドラマがあったんですが、私の改革病院、英語で言うとプロセッショナルチェンジエージェント、チェンジは変革ですね、エージェントってのは使命を持ったりで、それをまあ一言で言うとどうでしょう、世直しをビジネスにしているというか、そういうことですね。で、一般的に経営コンサルタントと皆さんどんなイメージをお持ちになるか分かりませんけど、まあ各企業に行って、まあ、すると、まあ、チームを組んで、で財務諸表であるとかいろんな戦略を分析して、最終的に提案書を作ってこうプレゼンテーション、まあ、こんな形のコンサルタントが多いんですが、実は最近の経営を見てみますとですね、この10年間本当に大変な実態がもう随所に出てます。もう創業以来の海がもうどんどん出てですね、ニッチもそっちもいかないという。で、いろんな新聞とか雑誌を見ますとですね、そのいろんな経営改革指標がたくさん出てますかね。皆さんもこれご覧になって勉強されてお使いになっておられるかもしれませんが、正直今の経営改革っていうのは、まあ、現状はこういう、まあ、あるという形でありますとですね、そういう本を読んでちょこっと手直しをしましょうっていう、いわゆるこれを目標としますとね、これは皆さん一生懸命やられるんです。日本人は真面目ですから、昔から小集団活動とか TQC っていう形で一生懸命いろいろ勉強してやるんですが、なかなかそういうことだけではもう全然なんともいかないという、これでもうどこの会社もそれこそ大変な状況に陥ってるんですね。で、実は我々がやっているやり方は、この丸からですね、仕掛けにしていこうと、全く新しい形を創造していこう、もうこうならないと絶対変わらないよ。で、今日お話しするこの開発というテープは、上の方のやり方を改善というふうに呼んで、下の方のやり方を実は改革と抜本的に変えるんだという考え方、そのままから変えていくんだという、そういうまあお話をいろいろとしていきたいというふうに思います。仕事のお話の続きなんですが、こういうやり方をしていこうと思いますとですね、ですから簡単に言ってこうしなさい、回しなさいとかいう、そういうことではなくてもならないんです。ですから一緒に組織の中に入って、しかも皆さんが悩んでる悩み、 苦しみを一緒に自分の体で受け止めてですね、まあ汗も流し血も流し知恵を流すということでやらないとなんとならない。しかも手術と同じでその手術をした後の頃もしっかりやらないと本当によくならないですね。ということで、まあ、私のやり方は結局その深い流れに入り込んで一緒にやらせていただくというような、まあ、そんなやり方をしています。でプロフィールなんですが、まあ、先ほどちょっとご紹介いただいたんですが、まあ、おいおい追い出しをお話しながらお話したいと思います。私の場合は整形術7期生ということで先ほどの松田さんが3期生なんです。で、ちょうど私が塾に入った当時に、松田幸之助さんがもう92歳のご高齢でして、で4期生の、まあ、入塾試験までは直接面接試験をされたそうなんですが、私どもの時にもすでにご高齢で、まあ、面接はできないと、まあ、書類に目を通すという形だったんですね。で先ほど松田さんも毎月来られるっていうことだったんですけど、私どもの時は正直2年間私この塾にいましたけども、2度お会いしただけです。最初に入塾して入った時とそれから卒業する時のご挨拶ということで、で私もね過去いろんな方の仕事がいろんな偉い社長さんとかお会いするんですが、まあ、まさに最初お会いした時は本当に緊張しまして、当時松下病院というあの大阪の折口、にありますそこの病院でですね、そこの専用室と一緒まあ、まあ、このつけようという形であって、でちょうどね中に入りますとね真夏のようなんです。平均28度という温度でですから、もう汗がダクダクなんですね。しかも自分が憧れて入ったもう本当にやりたくてしょうがなかった方ですから、その緊張感と汗だくの中 で最後この握手をしてくださいということで手を握った時のなんともマシュマロのようなこのぬくもりとね、あの時の血性が通うっていうのは今でも覚えてます。でその時にどんな話をしたのかっていうのはこう我々同期生で行きまして、でちょうどこの日の午前中に創業記念式典ということで5月1日に松田電機の創業記念式典があるんですね。でその時のまあ感じを聞かせてくれということ で順番にこう聞かれる君で、でちょっと物前にしますとね、あいやあこの辺いやほらあいやあったはい、はっきり言ってもうご高齢ですから言ってもらわないです英語のヒアリングの2人ですね。で当時ムカサさんっていうね人の方がいましてね、人の人とこう通訳があるんですよ。私は同時通訳のこと耳につきましてね、で面白かったのは一言だけ聞き取れたことがあるんです。ほらほらほらもうやあかんで私ども PSP の本で読みますとね、それはもう交渉などの世のため人のためとかね、お客様第一とかねいうことを聞いてますでしょ。で私も直接先生にご指導いただけなかったですから、なんで勉強したかっていう、もう温泉の書物本それから食器論って全部残ってたんですですから、そういうものを通じて、まあ、ある本で勉強しよう。ところがね一番多いんですよ、本に書かれない人はってのは。で結局その前々からは実は私もあの仕事で松下の方に行ってた時期があったり詳しくお話しますけども、ですから松下のその森口の周辺ではですね、いかに松下は入れてない会社かっていうことを言われてるんですね。である時その部品メーカーさんからねこう部品を仕入れたと、ところが検品をしてこのいいかどうかっていうのを検品した時にですね、一個一個手に取ってねその審査するわけですよ、品質管理上の。そうするとちょうどテレビの授業をやられた時にこいつはあかんなと、本当もおかしいじゃないかということで言われて、で帰ったんですよ。そしたら松下から欠勤食らったんですって、その経営者がものすごく頭を抱えて、で夜ですねその廃棄物ストレッチしてるところにその箱ごと持ってったんですね、持ってようと。そしたらこともあろうにですね松下さんがその後から行ってそれを拾ってきて手直しして使ったって捨てたるもんやから使ったって言えないだろ、こんなのもったいないやないかという。もう一つ言ったらご紹介するとね、整形 シーズン昨年した販売練習したんですよ。で、販売練習で、その先輩学生が、こう、行ってね、で、当時ちょうどあの、VHS のビデオを売り出した直後だったんですね。で、そのお店の横にですね、ちょうどあの、当時レンタルビデオってまだなかったですから、その販売者の横のビデオって横にあってね、で、そこで借りたりしてましたね。で、ところがあの、販売促進で、一本このビデオのデッキを買っていただくと、あの、一本、あのビデオを目指すとお願いしましょう。で、どうぞ好きなのを持っていただいていいですよ、って。で、よくあの、ポルトギネを一緒に、あの、つけて、ベストなんです。で、まだ熟成ですからね、我々も結構盛んで、まあ、声援潔白というか、世の中ではないというか、そういうことでしたから、今回、勝下という会社は、社会正義の会社であると。だからその、ビデオのポルノをつけるなんてことはね、おかしいと。もっと、内容だったら、まともなものをつけなきゃいけないんじゃないかと、こう、やっぱ若いと思ってるわけですね。そのことを、その、毎回この販売店に回ると、報告会となりますから、その、この日ある時に、こう聞かれるんですよ。で、君どうやったら、その、あの、先輩女性が立ち上がって、私はちょっと言いたいことをお前がって、こうなんですよ。君ねえ、どんどんこういう話になってきて、松下電器ともあろうものがね、ビデオの、あの、ポルビニをつけてるんですよ。そんなこと、いいと思いますか、ジュクシャジュクシャ。まあね、我々もそれ言ったら、そんなの良くない、どの、見てな、すぐ言うとか、とか、こういうことを言われるかなと思ってたら、言うことが全然違う。君、それで、ポルノをつけて売れるんか？で、聞かれたわ。ね、ちょっと水飲みながら、頭よく売れてますね。そうか。儲かるな。儲かれたらポルノええな。私は入塾したかな、その、入塾する前にこういうね、PSP の本を読んで、まあ、ちょっとこの人たちに何で立派な人になったら、素晴らしいと、私もその弟子になって、と思ってたんだけども、この塾に入るや否や、人間マスターこの人がどいついえげつないような執念の話が、どんどん出てきて、しかもよく知っている人ほどそういう話をされて、それで、ね、あの、当時は、あの、マスターさん、ここで来られなかったんですけど、その、庭会長が、マスター連合の、当時副塾長だったんです。で、庭会に僕らは、それをよく教えていただいて、そこで2、3ヶ月1回ぐらいご質問いただいたんですが、あの、その時はこういう話を私聞くんですけども、実際のことはどうなんでしょうかと。皆さん、ちょっとずっとね、お弟子さんでやられてたんで、どうでしょうかと。その通りあなたに聞いた。極めつけはですよ、ある時にはこんな話があって、私がこのお弟子さんの部屋に行ったら、なんか、あの、机に座って一生懸命文字をガーッと書いてるんやと。これはなんか真剣だからちょっと怒られたらまずいなと思って、おそろそろこの解いて、最初何回もあんねやって聞いたそうですね。そしたらちょうどね、資金繰りに苦しい時期で、カレッカレッカレッカレッカレッカレッ。ただね、そこ言われたのは、君だな、ここの説明はなぜそんなに金に執着するのか。しかも、その金儲けの語尾、これは、秘密なんやで。ただ我々本の普通の人間と比べて異様にその信念は強いけれども、本当にお金儲けすると思ったらそれだけじゃダメなんです。むしろ欲というのは前面に出ない、つまり自分を殺さないと本当のお金儲けできないレストランに言われまして、それを素直な心と呼ぶんやと。私その話を聞いてですね、素直な心ってよくわからなかった正直。で、松田さんの本の中に素直な心を極めるための10カードとかいうようなタイトルの本もありましたけども、読んでもよくわからない、正直。で、その当時から実は塾に入って一番不可解だった言葉が実はその素直な心という言葉だったんです。で、これは私の人生をかけて追求すべき一つのテーマになりましたね。で、実はまあ、あの、先ほど話したように、私はその改革業務ということで、ひょんなことからそういう、まあ、直しということをやり始めたんですが、そもそも私はどうして
整形塾に入ったのかという話と、まあ、今日のようにこの、仕事をやってていろいろ感じる話、それとさっきの器はこれということの極意みたいなところを、まあ、学んだのかという話をちょっとゆっくり話をしていきたいと思います。まずそのなぜこの整形塾に入ったのかという話をですね、話をしていきたいなと思うんですが、私はちょうど小学校の1年生ぐらいの時なんですが、まさに人生を変える一大事件が起こりました。私は名古屋を生まれたんですが、生まれた当時、ちょうどですね、明道町っていうところがありまして、ご存知の方は分かりませんけど、全国のお菓子問屋が集まるところなんですね。でそこにあの店がありまして、で名古屋ではあめがありますね、キャンディー。あれを作っている会社で、1人ぐらいの大きな会社がありまして、そこの、まあ、ボンボンというか、形で生まれたんですが、ちょうどその頃というのは、私37年の生まれですから、日本はどんどん豊かになっていくいい時でしたね。ですから、食生活も大きく変わって、子供が食べるお菓子っていうのも、専用食後はね、やっぱり食べるものがないですから、少しでも日持ちのする、長持ちする飴っていうのは、超高だったんですけども、それをやってあの、あられとかケーキとか、非常にあの高級なお菓子がどんどん出てきまして、まあ、そういう意味で、ある意味で、社用になってきたんですね。それと、もう一つは、当時の飴っていうのは、あまり製造、生産、品質が良くなくて、で、いわゆる、店頭委託販売のような形だったんです。ですから、店に置かせてくれと。本当だったら、買い取っていただいて、東京大学に回収するんですが、そうではなくて、店頭に置かせていただいて、で、まあ、売れたらなんぼっていう、そういう代金の回収の仕方をしてたんですけども、夏場になりますと、やっぱり、この、届けたりしてですね、それで、予期せぬ返金が非常に多かったりしてました。で、逆に、そういうこともあってですね、簡単に置いてもらえるということもあって、大変にこの、押し込んだりとかいう、そういうような商売をしてまして、で、ご承知のように、アメリカは非常に安いですから、薄利多売ということで、大変かけないと売れない。ところが、残念なことにですね、その、売れば売るほど、そういう返金というロックが発生しますから、逆にその赤字というか、まあ、経営苦しめるような要因がありまして、ですから、ちょうどその戦後がどーっと急成長したんですが、私がその子供の頃、小学校1年生ですね、生まれながらはそうでもなかったんですけどね、ちょうど幼稚園入って、そのぐらいからどんどん傾き始めまして、でちょうど小学校1年生の時に倒産ということで、で当時私はその工場がありましてね、で田舎の方だったんですが、そのブラスをほとんどうちの、まあ、パートさんとか事務員の方で、そこで、まあ、何らかの会社の関係者というようなところで、ですから、まあ、ある意味で、お城に住んでる王子様みたいな、そんなような状況だったんです。ところが、倒産になりますとですね、基本的に人がコロッと変わるんですね、あと見方が。まず直接ショッキングだったのは債権者が家に押しかけてきまして、で当時、まあ、資金繰りがつかなくなって持ってた家は売っ払って、で母方の会社の方から支援いただいてアパートをこう建てていただいてね、でとりあえずそこは名義だけは会社と関係ない形にしてそこで住んでたんですけども、とにかく会社倒産だったのとすぐ債権者が押しかけてくるんですね。まさに昭和でした。とにかく土足でですね、ダーッと来ましてね、おやじだねって、そこでたまたまその時おやじは、その、交通事故で入院してまして、まあ、弱り目立たれねっていう、まあ、一応逃げてるような状況だったんですけどね。それでまあ、タバコを吹かしながら、灰皿はあるもんなら関係ないから、その辺のものを乗せて、ダーッとやるし、まあ、大声張り出してダメなんです。それが10人ぐらいのドルタバッタで来て、結局、その、対応に当たったのは母親なんですが、もう逃げる逃げられないっていうような、そんな状況でした。で、ある時、ちょうど私がだから、その学校が地元でしたから、再現者に追われるんで、結局その、朝、母親の在所から車で送ってもらって、で、学校が終わる頃になると、スカウトで待っててもらって、それでまた乗って、で、母の在所の方に、行くというか、そういう生活をしてたんですが、あまりにもそのヤモリだと苦しかった母の状況がですね、あ
車に乗って一緒に逃げようかっていう、そういうこと言ってたんですね。で、私はちょっと子供がいたから、明日から学校どうするのっていうことを言ったら、まあ、その言葉を聞いて母が思いとどまったんですけども、確かにお金に困ったんですけどね、明日は食うお米もないような状況で、ですから私も自分でですね、そのインスタントラーメンを作った感じで自分で買って食べてというような面白いことが一個ありまして、母親がそれ苦労してくださったら、仕事行って帰ってきて、ご飯食べてやろうという子供の心にあるので、立ち方が分かんなくてね、たくさん見えるお金みたいな感じになったかと思いましたけどね、そんなようなことが実はありまして、でただその後ですね、父も母も非常に真面目な、これは素晴らしい徳のある人だなと思ったのは、その家業、家を再建させようということで、もう必死に働いたんです。とにかく父も母も二人ともそれこそ働いて、私はちょっとその間鍵っ子でしたけども、その後ろ姿を見て、なんとかその迷惑かけないようにしようとかね、母とか父が喜ぶ姿を見たいと思いましてね、で子供の頃にやっぱりそういう激戦の戦いを経た、なんか同志のような父親の上なんですけども、そんな感じで、まあ、見てたんですが、実はその父さんというのは今でも非常に私の中に大きくありまして、ですからお客さんの会社にお邪魔した時に、やっぱりその会社の我々だっては倒産する月っていうのはあまり深刻に受け止められてないんです。父さんも、ところが私が行きますと、その会社が傾くっていうのは、今、大体、12時前だからの時点で、その会社に空が進む時間がするとね、大体今8時半ぐらいになるなとか、9時ぐらいになるな、あ、もう11時だから、うつがほとんどなくなってきたなっていう、そういうことがすぐわかるようになるんですね。しかも12時までとどういう悲劇が待っているのか、それが想定できるんで、はっきりその子たち非常にこう、なんとかしてあげたいっていう、その、自然な気持ちが出てきて、もうこれお金儲けとかっていう、自然、ちょっと違うような気持ちがこう中から湧き上がってくる。それは本当にこの今仕事やってる、まあ、一種のバックボーンにつながってます。それで、そういう形でですね、実は、父も母も一生懸命働きまして、私が高校、中学ぐらいでしたでしょうか、入る頃には、借金をほとんど完済をしてですね、自分で立派な鉄筋3階建ての家を建てるぐらいの状況にまでなってきたんです。おかげさまで私も私立は中学高校私立行かせてもらって大学も私立でしたけども、非常に大変なのな無理をかけたなと、ただ教育だけはつけてこないとっていうことで、非常に教育熱心で本当に感謝をしているんですが、ただ高校生ぐらいになりますとですね、やっぱり自分自身がいろいろ考えるんですね。将来どうしたらいいのか、自分とは どういう人間なのかっていうこと、その時にふと、まあ、車に乗っていてですね、私が後ろの席に乗ってて、まあ、母がこの前の席に乗ってまして、後ろ姿を見たんですね。そうするとこのお金お金お金という形で来た母の姿がね、本当にこれは幸せなんだろうかなと、何が足りないんじゃないのか、ちょうど世の中は何て言われてたか、物に置いたかったら心に置いたかったらというふうに言われ始めた時にいたんですが、それはね、新聞とかテレビで言っていることと違ったんです。私どもはまさにそのまま具合だったんですよ。でこの母にとって心に出すのって何なんだろうかな、本当の人間にとって心に出すのは何なんだろうかなっていう、それはやっぱりすごく分に感じました。その当時の私の一番大きな問題意識でしたね。それから仕事のようにあたって父からのもんっていうのはものすごく大きかったです。自分が倒産をしましたから、二つのことをものすごく私に再生されたんです。一つは自分の職業名。アメというその授業をやってましたから、まさに自分の汚れだという通告がありました。それから会社が倒産した後、その父自身にやっぱりそのプロスキルって身につけた技術がなかったので、転職をしてですね、11社変わったんです。建築関係に転身してから。ですから、ものすごいこの人生苦労したから、なんとか手に職をつけてくれ。できれば高学に行ってくれ。こういう希望だったんですね。で私も一緒の同志ですから、まあ、両親には無理をさせたくない。希望でしかないということで。で、いろいろ考えたあげく、 ちょうど地元の小田野村の出身の我でしたから、それとコンピューターっていうのは非常に流行のまず発売者ですからね。でその時にご存知で覚えてられるかもしれませんが、アルビン・トフラーの大半の波っていう本がちょうど私が高校1年生の時に出たんです。これならコンピューターの時代になると。でコンピューターはちょうどランサムウェアってほぼ前じゃないか、時代を変える。でその時に思ったのは、あの戦いの中で鉄砲を撃つ人がいました。それから鉄砲を作る人もいました。それから鉄砲隊の隊長もいました。そして鉄砲隊を使いって戦い勝つ信長もいました。僕はどの役をやろうかなと思った時に信長の役をやりたいと思ったんです。鉄砲を使いこなしながら経営に勝つとか社会を変えるとかっていう。でしかもそれが人間の本当に幸せに役立つような、そんなことができないかなというのは実は東北大学ぐらいの大事だったんです。で早稲田というのはご承知のように大きなね古本屋街があります。で、その問題を固めながら、いろいろ考えて、スタートを練ってたんですが、その時、たまたま、古本屋で手にした本が、松田さんの書かれた、新しい人間観、人間観、あの本だったんです。で、その頃、政権塾の存在は知っていましたけども、おそらく、松下電器の、その管理予定か、あるいは、その、売名行為なんじゃないかと。あるいは、勉強が割れるために。そんなぐらいで持ってなかったんです。正直。ところが、その、私がその本を取ったときに、まさに自分が考えてた言葉と、言葉の表現は違いますけど、同じことを考えてるなと。つまり、人間は万物の王者であって、物の本質を見極めて、その良さを生かしきるんだと。ただ、それは素直な心がないとできないことであると。しかし人間は素直な心を得てして、その欲であるとか、周りの手段で目が曇ってしまって、なかなか素直になりきれない。だから戦いが起こったり、貧困になったり、自ら自分の首を絞めているんではないか。しかし人間がもし本気にその気になって素直な心を実現できたら、人間は本当に幸せな存在として生きることができるだろう。まさに PHP の原点ですね。実はその本を読んだときに、政経塾ってこういう考え方をベースにして作っているのかなと。ちょうど私がその時研究してたのは、マズローの欲求が何回説っていうのを研究してたんです。人間はそもそも、いわゆる食べていくための生存の欲求があり、で、身の安全を守ってどっかに所属するという、生存の欲求、安全の欲求があり、やがて自我の欲求が出てきて、最後実現の欲求が出てきて、で最後には自分がルンルンだけじゃなくて、他人の人もルンルンさせましょう。他者実現の瞬間するよというようなそういう姿勢で、うちの両親もこの下のレベルが順番に上がってほしいなと思ったんですね。やはりそういう時が来るだろう。そして戦後の日本も戦後の焼け野原で空母とか始まって、それが順番に上に上がってほしいなと思ったんです。そのことが実は松田さんの中で出る、これは実はすごいことなんだなと。で、そこから松田政権塾ってどんなものなのかって研究始めたんです。で、そこで書かれていることは、実は文明の転換というのは大きな流れがあって、今その過渡期に来ているんだと。それこそヨーロッパが始まって、ローマとかね、イギリスにそれが転じて、やがてアメリカに来て、その流れはやがて日本、アジアに来ると。しかもその文明が変わるときっていうのは、人間の意識も大きく変わるはずだと。今までの封建時代のように会社に勤めて思ったことも十分できずに、可能性も発揮できずに、そう思ってたら途端に首切られてリストラで肌と困ってどう言っていいかわからない、膝はできない。しかしこれから私は違うと、自分自身の持って生まれた天性のものを発揮しながら、素直な声でそれを発揮して、みんなが違うそれぞれの個性を生かしながら、それを組み合わせてネットワークをして、素晴らしい社会が実現できるはずなんだ。そういう社会に文明は大きく変わるはずなんだ。で、その中心を日本は担わなきゃいけないんだ。で、そのためには何が必要か。もちろん政治を変える、社会のシステムを変える、当然必要なんだけども、それが担えるだけの器がいるだろう。それは人づくりである。世の中に今までいろんな学校がある。慶応義塾とかね、東京大学とかいろいろあって。しかしそこは 合理的な知識を教えて受験に先生に勝ったりとかいい学校に行ったり会社に行ったりとか出世するための学問だけども、この学問はその側とは違うと、まさに人間の徳を磨きながらそういう新しい文明を築く、そういう受け皿になるような人物を作ってほしいっていう。さあこれ読んだ時また大変でした。もともと親孝行から始めたことなんですけども、こんなことを本当に未然に切ってやる人がいたんだなと思って、で禁断したんですよ。仮に1年授業を勝てるとしましょう。そうすると8割税金で持ってかれるとすると残り 2億円ですね。でいろんな諸経費もかかるでしょうからね、我々の時代って結婚式って3万円積んでいくわけにはいかんですからね、そうそう高くずいぶん諸経費もかかるでしょうから、まあ1億円ぐらい使ったとしても1年で残せば1億円ですね。で当時資材を80億円ここで投じてるんです。で追加でまたマスター勉強を通じながら20億円結局合計100億円ぐらい投じてるんですね。そうすると計算すると100年分なんですよ。これはとんでもないことだなと、これも命がけでこの方やられてるなということで、私は別にその当時ですね、それこそそういう社会を起こしたいという夢はあったんですが、具体的に政治家になりたいとか実業家になりたいとかそういうポジションを起こしたいという思いはなかったんですね。でも幸之助さんはこれだけの思いでやられると、これは歴史的な一大企業であると、私も果て感じなきゃいけないんだと、いざ鎌倉であるという感じでですね、それで受けました。ただ残念なことに何を商売するかとかどういうポジションでやるかっていうことは決めてませんでしたから、正直それからものすごく苦労しました。それを見つけてやっていく上において、で、ちょうど一番ラッキーなことは、私の先ほど松田さんと同じように在職中にアメリカに行きまして、まさに自分の理想としているその姿を実際にやっている、そういう会社があったんです。でそこでの経験っていうのは、まさに自分がやろうとすることのイメージを形成することができましたね。こういうチャンスをいただけたのは本当にありがたかったです。で私も特に、実はその会社にお邪魔したと留学しているときにね、向こうが働いている人からこういうこと言われたんです。あなたは世界一幸せな人間ですね。ちょっと僕ピンとこなかったね。世界一なんてだろうな。あなた自身は自分のそのやりたいこと、あるいは自分はこういうふうに世の中を変えたいと思っていることを思っておられると。しかし普通人間はそういうことを思ったとしても、その時はすでに家族がいたり子供がいたり会社いろいろ仕事で簡単にやめてそういうことはできないと。ところがあなたはそれをただ専業でそれを研究をして、しかもこんなアメリカの上に来てね、経験できないようなことをしていると。で、なおかつ当時お金が出られたんですよ、研修資金ということで初任期ぐらいですね、大卒のお金もいただけて、しかも水平塾って看板使いますからチャンスも与えられて、で、最後に一言、そのことは自分自身の夢を実現することになるんだけども、最も重たいことはそのことを通じて世の中をこう変えたいとかこう貢献したいことにつながっていくんだ。人間はある程度年を取って成功するとそういう貢献欲が出てくるんだけど、またそれもなかなかね、しがらみがあったりとか素直にそれができないと。本来であれば自分の事業を通して仕事を通してそのことができれば一番幸せなものなんだと。あなたは今このトランプを使ってそのことを設計しようとしているねと、その全体をね、こんな場所はね、あんたみたいな幸せなね、立場は世の中でいませんよと。その時言われた時は本当にね、まあ正直その時自体はピンとこなかった部分もあったんですが、今こうしてやらせていただいてて本当にありがたいなと。人はだから自分が出るだけじゃなくて世の中のお役に立つこと、そしてそのことを通じていわゆるお話がいただける、これは本当にそんなこと言ったら新人生違うんだなと。今私本当に人生違うんだと思ってます。人生違うんだって、その皆さんにやっぱりお返しをしなきゃいけないだろう、自分のルールだけど他人のルールにしたいなっていう、これがねやっぱり素直に出てくるなという。で実はそこまで行くのにあたって政権塾で教えられたことは大きく2つございます。一番目はですね、自主自得ということです。
に納め、自ら骨を行するという意味なんですが、
この事故に立ち会った時に一番びっくりしたのはですね、先生がいないんです、上人の。普通学校ってのはテキストがあって先生がいて教室があってで教えていただくんですが、見えますかね、この事故は上人の先生はお考え主義だっていうことをまず言われました。不思議な学校でした。で、どうやって勉強するのか、いいか、この学校は上手を育てるつもりはないと、名人を育てないんだと。で、その時におっしゃったのはね、ある2人 の、 その先生がいて、で、入門したと。で、片っぽの先生は生徒であったりうまくきれいに教えてくれて、2、3年をするとほぼある程度の腕前になって、で、みんな独立していけると。非常にあれです、あの10人入ったら、まあ1人は2人はだったくても、8人9人ぐらいがちゃんとね、それね、スキルを見つけて出てきおると、こういう学校があったでしょうかと。で、もう一方は違うと、無口で技を極める達人のような先生で何も教えてくれへんと、10年間雑巾ができてやってもらえなかった。で、10年経って次何やってもらった、職場の中の掃除をやってもらったと。で、また10年経ったと。で、ようやく辛抱しれるなこいつだと言った時に、何を入れたかというと、技は自分で盗むものだと。仕事を一緒にさせていただいた、その 手伝いをさせていただいた。で、それでも長くて、あと5年もすると、名人が取れた。それが名人を育てるものだっていう。あの、はっきり言ってね、教えられる側からするとね、むちゃくちゃですよね。そんな無茶な話はありますかと。ということは、その平均人が10人入ってね、そこで一人名人が出ればいいんですかって、庶民どうだな、また言いたいこと考えとんなくなったなと思ったんですけどね、その時ね。だけどね、それをやったおかげで何がすごかったかっていうと、これだけ厳しい時代になった時に、自分で全部自分の独力で問題を解決しなきゃいけないんだと。その力が身についたんです。で、これについては、何を言われたかっていうと、まず自分で問題を発見しようと。で、問題を発見したら、当然、自分とだけ解くことはできないだろうから、先生を見つけないといけないだろう。先生は自分で見つけろと。わしが受けられるのはわしの経験したことだけだと。君は大学の先生立派だと、わしは小学校しかいたわんとか。でもわしが教えてもらいたいぐらいだと。で、その次に、どうしたら問題解決できるかというと、解決策ですね。これも自分で考えろ。自分だけの頭で考えられるんですから、いろんな人に聞いて、周知を集めなさいと。しかし、考えればあんたやでと。これは昔は、TSP 皆さんご研究されて思われていますが、周知を集めるってことは、エジプトでいろんな話を聞きますから、増えるんですね、自分の軸が。ところが、入るのは自分だと。先生は自分なんだと、こう、腹をくくって主体性を持ってます。これ、手段を保つという言葉が出てくるんですが、実は増えなくなるんです。で、いいところのエッセンスだけはどんどんどん吸収しようです。それから、解決策を作るんだけど、なかなかうまくいかない。人を巻き込まなきゃいけない。自分で人を巻き込みなさい。反対する人もいます。ね、それ全部言って自分で説得してあるんだけど。で、最終的に社会に貢献し、成果が出るところまで続けなさいっていう。この段階全部やらない。ですから、正味に、この塾というのは、教えられたことというよりは、体験したこと、自ら掴んだことっていうのは、実は非常に大きいな。もちろん、この先生もいろいろ教えられるんですけどね。その時言われたのは、いいかと。わしのこと、わしの言うことやでと。君、わしが死ねって言ったら死ぬかと。死なへんやろ。ほとんど頼るんだな。上司が言うこととか、その上の人が言うことは、参考にしろ。しかし、それに振り回されるな。すべて自分で解決し、自分で動けと。その場合は現場に行って、鏡で感じて、そのことは言えないと人は動かないし、この人は使えないと。だから、すぐその、 キノコの中に取り込んで自分で掴んでこいという、これを教えられました。で、その時に学んだ自主自得っていうこの精神とやり方っていうのは、実はその後の私のこう、問題解決対策で非常にありがたかったし、骨格になりました。で、ちょっと時間も来てるんで、最後、今の仕事に関してですね、非常に重要なことをお話をして終わりたいんですが、松田さんは、この時に入られた時に、まあ、全ての経営なんだと。大は国家、あるいは小は家庭、あるいは個人の生き様まで、全てこれは経営なんだと。いうふうにおっしゃってましたね。ですから、この塾は、また、政経塾というふうになるんですが、まあ、いわゆる政治、および経済という、これはジャンルの話でして、国家分層というのは、この経営ということです。で、一言で言うと、経営というのは、経営の経営というのは、経典の経ですね。で、統計とか政経とかいう言葉がありますね。あれは、ですから、縦に、上から下にずっと、ポンという、つまり、地からですね、手に向かって、まっすぐ上がる。宇宙の真理に通じるということで、まさにその宇宙の真理ということを表すそうです。で、経営の A というのは、これは現実世界のドロドロとした我々の社会の営みです。で、まさかのおられた経営という定義は、まさにその宇宙の真理を現実としたドロドロとした我々の生き様社会の中に、いかに生かしていくのか。ですから、おそらく究極は、経営の究極は、この地上を宇宙の真理に基づいて極楽浄土にすること。そのための幸せを助ける、助っ人という意味で、小物助なんでしょうね。まあ、彼を表して。それは、ある方からは、聞きます、この政権に見るときに。で、皆さん、変えられた辞書を見てください。経営というのはアメリカでいうビジネス、お金保険という意味もありますが、もともとね、測量して、目標を定めて、その土俵、土台を作って、何かを計画し進めることっていう、そういう意味なんですね。で、さらに深い定義を言うと、その経営、つまり宇宙の神秘を現実に勝つことっていう。まさかの行われた経営っていうのは、また非常に範囲が広いです。非常にいろんなことを語られてます、経営という切り口。ですから、まさにその宇宙の真理を現実の中にやるんだな。で、実は、そのことは、私の口で教えて教えるものではないっていうことを言われて、で、君が経営者になりたい、あるいは政治家になりたいであれば、このことだけ言っておくと。政治家になりたいものは、極意を使うと思ったら、筋説法をしろと。政治の極意が筋説法には、あなたの一度会議員かなんか、なんか存在が出られてるんですよね。自分で言ったらそういうご経験もおありなんだろうと思ったら。で、経営の神様としての経営の極意を使うのはどうしたらいいか。経営の極意が立て直しにあるんだ。順風に行っている会社の経営っていうのは本当の経営がつかめないぞと。むしろ傾いた会社、どうしようもないような会社を立て直す、そこにこそ経営の極意があるっていうまあ教えられましてですね。で、私もさっき言ったように、まあ、アメリカでの留学もあって、要するに世の中の人、まあ、ひいては親孝行であり、日本の国のためになるだろうと思って、それはまあ、仕事になってしまったんですが、最終的に。まあ、やっていることはまさに、改革の要因ですから、まさに経営の極意っていうのをどういう形で学んだかっていう。で、実はですね、私が当時の最初あの、起きないんです。そこに人前美というね、人間にとって最も神聖なる欲を求めなきゃいけないんだ。そういう徳を持った経営者であれば、その影響たるや非常に大きく範囲に広がるんだ。そういう人間こそ今の世の中に求められてて重要なんだ。なぜ金を稼ぐのが経営者か、いつから言い出したことなんだっていう、それが書かれてあったんです。その本を手に取って読んだ時に、まさに私の目指している、つまり母親に親孝行できる、人の豊かさに貢献できるのはそのことだということで、今までその非常にその凝り固まってたところがスーッと分かりました。ありがとうございます。正直一度だけ政治家になろうと思った時期があります。大学の3年の時でした。それでそのイメージはですね、ケネディって大統領ね、あのイメージだったんですね。で、
その多分研究しようということで、大学の3年の、春休みに、ボストンの方に、ホームステイをします、1ヶ月ほど。で、ボストンのケネディの住んでた、別荘地であるとか、ケネディライバリーとかいろいろ行って、ちょうどその研究してた直後に、ある会社の経営者の方とパーティーでご一緒させていただいて、君の将来には何だって言われたんですね。で、その時に、その人間の心を豊かにするピース、心が平和というのはピースメーカーになりたいっていう、これ聖書の中に出てくる言葉です、ピースメーカーっていうのは。そういったら、でどういうポジションでやるんだって、政治家だって言ったら、もっと視野を広げた方がいい。で、私に電子メールをくれと。で、詳しく教えてあげようっていうことで、長い電子メールが返ってきたんです、彼から。で、その時には、次の人物の勉強全部読めと。エジソン、ロックフェラー、それからリンカーン、リンカーンは政治家でしたけどね、ナイチンゲール、つまり偉大な人間のリストが上がっていて、彼らはみんなピースメーカーだったじゃないか、なぜ政治にこだわるんだ、どっかに自分の煩悩とか欲求との何かがあるんじゃないのかっていうことを彼はその時ドーンと言ってきたんです。もしその時にあの人に会ってなかったら、多分中途半端の政治家で終わってたかもしれない。本当に自分がやりたいことを追求できなかったかもしれません。ですからそこで軸をずらーっと振り回されたんですが、結果として本当に自分のやりたい欲の元が見えたんで、それは本当に今でも感謝します。お答えになったでしょうか。ありがとうございます。